今日の聖書の箇所は王様の結婚、息子のための結婚の披露宴、王様の息子とあえて書かれています。王子とせずに自分の息子と、そのようにあえて語っています。同じことではあるんですけども、神の御子ということ、息子ということを強調するために王子ではなくて息子と記したんだろうと思うんです。非常に喜ばしい出来事、そこから始まっているんですが、最後は婚礼の礼服を着ない人がいる、この人を縛って外の暗闇に放り出せという、喜ばしいその披露宴という華々しいスタートだったのに、外の暗闇に放り出せ、とても厳しい終わりで締めくくられる話です。なんでこんなことになったか、またイエス様のお話で披露宴に招かれたという福音の話がどうしてこんな厳しい終わり方をしているんだろう。それはこの話を聞く人々の中にイエス様を捕らえようとしている祭司長たち、パリサイ人たちがいたからなんですね。まさに彼らの姿がそのように追い出されてしまう、暗闇に追い出され神の招きを受け取らなかった人々、そういうことを暗示しているわけですが、その人たちだけのために語られたのではないです。彼らとありますのは、そこにパリサイ人祭司長がいたというだけで、他の多くの群衆たちもいたわけです。しかしこの人たちはイエス様をその時は受け入れていましたが、もう数日後にはみんなイエス様から離れるんですね。群衆の中にはおそらく十字架につけろとそう訴えた人たちがたくさんいたと思います。みんなイエス様の招きを受け入れないどころか、かえってイエス様を拒んだ。それは私たちもどうだろうか、こうして神の招きを受け入れて礼拝に来て座っている、その中にいるように思いますけど、最後追い出された人も招きを受けて披露宴の中にいたわけです。でも招かれる人多いが選ばれる人は少ない、追い出される。私たちはどうだろうか、本当にそのことを思わされるんです。いや、私たちだけでない、この教会はどうだろうか、教会自体が本当に神様の招きをしっかり受け入れてそこにある教会だろうか、そう思わされるんです。ところでこの例えの王様の息子の結婚の披露宴、3節に王は披露宴に招待した客を呼びにしもべたちを遣わしたが、彼らは来ようとしなかった、そうあります。招待、招くという言葉なんですけれども、丁寧に招待と翻訳されていますが、この言葉は名を呼ぶという意味もあります。名を呼ぶということはしっかり神様に覚えられている。何せイスラエルという国は実は長い間名字を持ってなかったんですね。13世紀ぐらいになって、ユダヤが国を持たない各地に散らばっていて、それで名字がないとやはり不便だということで、自分たちの名字をつけた、これが始まりなんだそうですけども、もうずっと名字を持ってない。ですからヨセフさんとかヨハネさんとかもうそこら中いっぱいいた。私は非常にこれ興味深いんです。 というのまあ銀行や病院に行きますと佐藤さんそれだけでは返事できないんですね。佐藤っていっぱいいます。下手したらあのいや今佐藤って聞こえたけどもしかしたら加藤かもしれないとそういう方何べんも経験してます。斉藤、佐藤、加藤。だからもう呼ばれても私の場合呼ばれても自分じゃない。下の名前まで呼ばれても吉村下の名前呼ばれてもまだ同姓同名がいる。そういうあの、まあ、銀行の受付はこっちの名前だけ分かってるけどな私本当は知らないわけです。知らないからあそこに佐藤さんいるな佐藤さんって私見て呼んではくれない。佐藤さんってこの呼び方です。こっちも神様の招きはそうではない。マタイの福音書に最初にイエス様のケースがあります。アブラハムから始まるんですね。それだけ知られてる。あの大工のイエスかいヨセフのこの7年アブラハムのこのたどれるんですね。あその2000年間、そこまでたどったら間違いないでしょ。あの今の父が亡くなったっていうことでまあ大変なんですけど手続きを取る父の戸籍を取り寄せないといけない。初めて分かったんですね。それで父の戸籍っていうのはずっと父の実家は小松島だと子供たちみんな思ってたんですが、ところが小松島で終わってない。あそうだ最初は徳島市内だった。でそっちにも戸籍があるから取り寄せないってくださいって言ったらそこでも終わってなくて大阪市にもあるって言って、ああどうしてそんなことするかというと他の相続人がいるかいないかっていうのを父が生まれてから全部の戸籍を取り寄せて、でその戸籍を取り寄せるのに私も私で俺は父の子供ですよっていうのを証明する書類がいると。それこそやっぱ同じ佐藤だけでは通じない。だから私も戸籍の写しを送って、確かに親子関係があってこの戸籍と一致してって2000年もずっとたどってこの親がこうでこうでこのってだからあなたは誰々のこの家のヨセフだね、あなたは誰々の家のヨハネだね、まさに生まれる前からずっとあなたを知ってるよっていう、あのおしべを変えた時から知ってるよどころではない。神様が招待するっていうのはそういうことだ。私たち一人一人の名を呼んでくださるっていうのは単に あなた佐藤直也ねではなくて あなたの親はそしてあなたはこうずっとこう取ってきて、ですから戸籍っていうことはあなたはだから親はそうやって点々としてであなたも点々としている、そのさらにおじいさんはそこでそういう出会いがあって生まれたあなただよねっていうのをずっと見続けてあなたを知っている、読んでください。何にも隠し事ができない、言い訳もできない。イエス様の系図ですらユダ、タマル、ユダとタマル、それは嫁と姑の関係で子供が生まれた、あるいはルツ、異邦人の血が混ざっている。ダビデにしてとダビデの場合はもう部下のウリアの妻、バテシェバって書いてない、ウリアの妻と間に生まれたソロモン、全部神様はご存知で、だから普通名前知られてる、あなた有名ですよ、まあ、悪いことで有名だと困るんですけど、名前知られてるっていうのはやっぱ素晴らしい人なんだな、だから招かれたんだな。そうじゃない、全部知ってて、しかもそれでも来ない。4節にこうあるんです。それで再び次のように言って別のしもべたちを使わした。招待した客にこう言いなさい、私は食事を用意しました、 私の牛や肥えた家畜もほぐり、何もかも整いました。どうぞ披露宴においでください。王様の息子の披露宴、国を挙げてのみんなが用意して、違う、王様が何もかも整えた。こっちは何も整ってない、私自身何か成し遂げて覚えられてるとするならば、むしろとんでもないことをしでかして覚えられてる。ずっと先祖代々たどって